区内公有地の利活用で保育環境整備や防災力向上を。質問者は大和田真自民。区立梅里中央公園に隣接する国家公務員宿舎跡地を有効活用すべきです。
お答えします。今後保育施設の建設用地として活用すべく国へ要望を行っていきます。
阿佐ヶ谷高円寺等の木造住宅密集地域周辺においても国家公務員宿舎跡地の有効活用を。
お答えします。区立馬橋公園に隣接する国家公務員宿舎について、地域の防災性向上に寄与することが期待されるため、公園の拡張用地として取得を要望していきます。
梅里一丁目の飛ばす車庫用地について、将来的に地元に還元されるような整備を望みます。
お答えします。当該用地は都との連携により地域のまちづくりに寄与するような活用を検討すべき用地であります。都は敷地内整備場の改築工事に合わせ、東側道路の拡幅に協力し、歩道上空地を設け歩行者に開放する意向であります。
共愛道路拡幅整備事業の今後の課題とその解決に向けた取り組みをお聞きします。
お答えします。建物や塀は後退していますが、道路が広がっていない箇所を対象に職員が個別訪問し、区民に協力を依頼し整備を推進します。
待機児童解消、認可保育園増設、伊予木駅地下道利便性向上を。質問者は山田光平、共産。区に異議申し立てを行った保育待機児童の保護者の行動は各地に広がり社会問題に。入園選考に落ちた保護者は現在も保育園探し中。どの園も未だに数十人の空き待ち状態。保育園探しに追われる母親は毎日不安が募る。どうすれば入園できるのか。涙を流しながら語っていました。入園できず仕事を退職した保護者も。行政の保育所整備不足が深刻な事態に。認可保育所増設を柱とした施設像を図るべきでは。4月時点での定員不足も明らか。直ちに緊急推進プランの不足分を補う必要があるのでは。認可基準を緩和し待機児童を解消する動きは保護者の願いに逆行しているのでは。
お答えします。予想を上回る保育需要が生じました。状況等を踏まえプランの整備目標の検証を早急に行います。必要に応じて整備目標の情報修正を図ります。規制緩和は良好な保育環境の維持に大きく影響するため慎重に判断すべきです。
伊予木駅南北地下通路にエレベーター設置を求める声が多いです。早期に実現するべきでは。
お答えします。バリアフリー充実は重要課題です。早期実現へ都と協議します。
杉市杉八と高円寺中の施設一体効果の白紙撤回を求める。質問者は鈴木信夫、共産。高円寺地域の新しい学校づくり計画策定準備会は1年間の検討協議の報告書を区教委に提出しました。結論は杉市杉八高円寺中の施設一体型小中一貫校を平成29年以降に開校が望ましいとあります。これは区教委の叩き台の前提を追認する内容であります。保護者等から話し合いの内容がほとんど知らされず、教育の質が全く話し合われていないと聞きました。小中の連携を否定しませんが、施設一体型一貫校化は学校統廃合の理由にされています。白紙撤回を求めます。叩き台が前提ならトップダウンの一貫校最初にありきであります。
お答えします。検討のため作成し、区教育委員会としての決定でないと明記し示したもので、前提ではありません。
児童数が少なく、単学級だからといった統廃合は作為的であり、これは学校選択自由化が原因であります。高円寺の杉氏杉八、永福、新泉泉各地域も同じであります。直ちに選択自由性を中止し、泉高円寺地域の統廃合も中止すべきです。
お答えします。教育環境を向上させるため、小中学校適正配置基本方針に基づき計画を推進していきます。
待機児童緊急対策を求む。子宮頸がんワクチン接種中止を。質問者は、毛柴誠一、無垢。待機児童285人に対する施設整備や情報提供、窓口対応の充実が重要と考えますが。
お答えします。施設整備を進めるとともに、施設の空き情報を随時提供するなどのアフターフォローも行います。
子宮頸がんワクチンについて、今後どういった勧奨を行い、情報提供をどう改善するのですか。
お答えします。最新情報を盛り込んだお知らせの送付や、区ホームページの内容充実を図るなど努めています。
副反応のリスクを冒してまで、子宮頸がんワクチンを接種する必要性はないと考えますが。
お答えします。ワクチンの効果と副反応について、丁寧な情報提供に努めます。
外観の2の必要性を、その有無から判断すべきとする区は、一部の事業化が始まった今、その判断を表明すべきです。
お答えします。ゼロベースで検討されるべきという考えは変わっていません。
都市計画高井戸公園は、連続性確保のため、優先整備区域に住宅地域を含んだと説明されました。王子製紙グラウンドにより連続性が確保され、住宅地を優先整備区域から外せるのでは。
お答えします。優先整備区域は、都が総合的に判断して定めたものと認識しています。
子宮頸がんワクチンに対する区の認識と対応を問う。質問者は、曽根文子、ねみ。6月の厚生科学審議会で、ワクチンの一時中止について結論が出されます。多くの副反応被害があって、緊急に会が持たれているのだから、結論が出るまで、区は接種対象者へのお知らせの発送を待つべきだったのでは。
お答えします。厚生労働省に確認の上、お知らせなどを送付しました。
重篤副反応事例、がんそのものを予防する効果は、現段階で証明されていない等をお知らせに記載し、各自で接種の判断をすることが重要と考えますが、お知らせには明記されているのですか。
お答えします。効果、接種が強制でないことなどが伝わるよう記載しています。
全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会のワクチン接種副反応により義務教育を受けられないでいる生徒の状況についての調査要請書に対し、文部科学大臣は積極的に取り組む旨回答しました。教育委員会の認識は。
お答えします。同省が厚生労働省と連携する考えを示したと認識しています。
25年3月の予算特別委員会で、副反応被害を中学校の養護教諭等へ説明するよう、副反応を教師に周知するよう求めましたが。
お答えします。5月に周知しています。
窓口従業員時給最低の850円、子宮頸がんワクチンの効果。質問者は、奥山妙子、ねみ。区の発注業務である区民センター受付の時給は、最低賃金の850円。日本での相対的貧困額は、年収125万円。 区役所で働く人の給与は貧困レベル以下であっても構わないのですか？
お答えします。従事者に対し最低賃金法に定める賃金額以上の賃金が支給されていると認識しています。
入札額の低さのしわ寄せが時給の低さに影響していると推測します。単に価格だけで決定するよりは優れていると考える総合評価方式の導入はどうですか？
お答えします。契約制度検討委員会専門部会を立ち上げて検討しています。
子宮頸がんワクチン被害者連絡会に寄せられる症例の深刻さに打ちのめされています。区独自に費用助成を開始する際、効能をどのように検証したのですか？感染を防ぐ血清抗体価は分かっているのですか？
お答えします。 WHO が推奨、日本においても有効性安全性について十分に審議がなされ、薬事承認販売されました。血清抗体価は現時点では判明していません。最終的に有効な抗体価や効果の継続期間は現在行われているモニタリングにより明らかにされていきます。
外来動植物対策は新たな災害協定先を議会と連携すべき。質問者は山下和明、民社。生物多様性の取り組みは都市部で遅れています。共生社会を築く上で絶滅危惧種への対応は？
お答えします。自然環境調査の中で判明した絶滅が危惧される生物は保全等に取り組んでいきます。
絶滅危惧の原因の一つであるナガミヒナゲシ、ミシシッピアカミミガメ等の外来動植物への対策は？今後の自然環境調査の区政への反映は？
お答えします。特定外来生物は法に基づき防除を、それ以外は飼育マナーの啓発を行っています。調査中の第6次自然環境調査は平成26年度に報告をし、環境教育やまちづくり等へ活用していきます。
東日本大震災の被災記憶を風化させないためにも、ラジオ体操11日募金のような区民レベルの取り組みは重要です。また今後の南相馬市への支援方針は？
お答えします。震災訓練に大震災の教訓を盛り込みます。南相馬市へは今年度も8名の職員派遣を継続します。
有効な支援が相互に受けられる災害協定先の選定基準は？また区議会とも連携すべきです。
お答えします。所在地、行政規模、人口等を基準に加えていきます。区議会とも情報を共有し調査研究します。